なに質問です。自分の人生にどんな影響力があるか考えたことってありますか？皆さんこんにちは、ライフハウス立川の柴です。今日のメッセージはそんな自分自身を通して、自分の持つ影響力、自分の持つものを通してどんなことをしていくことができるんだろう、そんなことについて話していきたいと思います。最初に祈ってからみんなで始めていきましょう。イエス・キリスト、今日この日にあなたが何か素晴らしいことを語って、今期待していきます。一人一人にあなたの言葉を届けてください。イエスの名によって、みんなで一緒にエイメン。で、今このシリーズ、まかぬ種は生えぬ、まかぬ種は生えぬというシリーズをやってますね。
まかぬ種は生えぬ。
今日のメッセージのタイトルは、自分の持っている小さなもの、すなわちその種が与える大きな影響について、ね、そんなことを今日ちょっと話していきたいと思います。最初にちょっとその影響力ということを話したけれども、影響力ってみんなどういうものだと思う？ね、こんなことを自分はインターネットで見つけました。自分たちは、ね、本当に少ない人であったとしても、死ぬまでに人生を通して一生かけて1万人以上の人に何らかの影響を与えている。自分の持っているものをその1万人以上の人に何らかの形で、ね、与えていったりとか、まあ、影響していく、そういうふうに書いてあったんです。すごい面白いなと思いました。自分は何を持ってるんだろう、自分の持ってるものを通して何ができるんだろう、ね、もしかしたらあなたもそういうふうに思ってるかもしれない、ね、でも今日信じてほしいこと、それはあなたにも大きな影響を与えて生きることができるということについて、ね、今日はそんなことを話していきます。まず最初に聖書箇所、マタイの13:31-32、ね、タスケがこの間話してくれたその聖書箇所、自分もちょっと引用していきたいと思います。イエスはこんな例えをされました。天国は畑にまいたからし種のようなものです。それはどんな種よりも小粒ですが、成長すると大きな木になり、鳥が巣を作れるほどになります。小さな小さなからし種でも、それがまかれて植えられるとき、成長して大きな大きな、ね、その鳥が巣を作れるほど大きな木になっていく。自分たちの人生、自分が持ってる何か、その小さなもの、それがまかれるとき、大きな影響を及ぼしていくことができるんです。ね、一つみんなに質問をしていきたい。ちょっと想像してみてほしいです、この状況を。あなたは今めちゃくちゃ空腹、
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
あ、お腹が鳴ってるなみたいな。あなたはめちゃくちゃ空腹、そしてあなたは今お母さんが作ってくれた、あるいは大切な人が作ってくれたお弁当を持ってる。で、そのお弁当の中身はもうあなたの大好きな大好きな鶏の唐揚げと、そして卵焼きが入ってます。ね、甘い卵焼き、ね、好きな人いるかもしれない、塩辛いのが好きな人がいるかもしれない、でもあなたの好きな卵焼き、そしておにぎりが入ってるんです。で、その唐揚げ弁当をあなたは持っていました。でもそこに周りを見渡すとたくさんの大人たちがいて、その大人たちが同じようにめちゃくちゃ空腹でいる。で、そしてそこにイエス・キリストがやってきて、ねえねえ、今からさ、奇跡を起こすからさ、そのお弁当を私にちょっと預けてみない？私にちょうだい？その状況にあなたが置かれた時、あなたならどうしますか？大好きなお弁当です。そのお弁当をあなたは、分かった、イエスが言うんだったら、めちゃくちゃ俺お腹空いてるけど、めちゃくちゃ食べたいけど、でも渡そうっていうふうに思うか、いやいやいやいやいやいやいや、すいません、今回はすいませんっていうふうになるか。今このシチュエーションを話したけれども、実はね、この同じシチュエーションが聖書の中にもあったんです。あるあるのシチュエーションだよね、これって。ね、ヨハネの6:5-13にこんなストーリーがありました。 イエスが丘に登り弟子たちと一緒に腰を下ろされると、大勢の群衆も追いかけるように後から丘に登ってきます。その様子を眺めながらイエスはピリポに尋ねた。おいピリポ、ね、この人たち全員に食べさせるにはさ、ね、どこからパンを買ってきたらいいと思う？もっともこれはピリポを試しただけなので、イエス自身はどうするかは決めていました。でピリポは、こんなたくさんの人ではとても費用が足りません、そう答えました。でそしてシモン・ペテロの兄弟アンデレが口を挟みました。ねえ、でここにいる子が大麦のパンを5つと魚2匹持ってるよ。でもこんなに大勢では何の足しになるかね。イエスはそこでこう言ったんです。さあみんなを座らせなさいと言いました。男だけでも5000人はいたでしょ、男だけでも5000人はいたでしょ。それが全員草の生えた斜面にどやどやと腰を下ろしました。そこでイエスはパンを取り、神に感謝の祈りを捧げてから人々に配りました。また魚も同じようになさいました。みんな欲しいだけ食べて満腹しました。イエスは弟子たちに言った。さあ少しも無駄にしないように、ね、今みんなが食べたそのパン切れと魚、それ全部集めてきなさい。するとどうでしょう、残りを集めると なんと12のカゴがいっぱいになりました。ちょっと待って計算合わないんだけど、始まりは5つのパンと2匹の魚だったわけでしょ。でそれを子供がイエスに渡して、でイエスがみんなに配ったと。でみんなお腹いっぱいになったと。で最後全部集めたら12のカゴがいっぱいになった。どういうことよそれって。奇跡のストーリーです。すごい奇跡がここで起きたんです。みんなに注目してほしいのはこの子供が持ってた5つのパンと2匹の魚で、この子供はお母さんに持たされたそのお弁当だと思う。それをもらって、ね、そのイエスたちと一緒について行ってたんだよね。今日はすごいことが起きるぞ、どんな奇跡が起きるんだろうな、そんな風に思いながらこの少年はついていってた。でもまさにそんな風に思って、そろそろね夜ご飯の時間だからお腹すいたしご飯食べようかな、そういう風に思ってた時にこの会話が行われた。そしてイエスがね、その弟子たちを通してその子供がね食料を持ってるということを知って、イエスがそれをね今から奇跡を起こすから、それを私に、ね、渡してごらんって。子供の心境はどうだったんだろうって、あいいやこれ使ってっていう風になったのか、それともこれお母さんがくれた弁当だからさ。でもその子供はどういう行動をしたかというと、その自分が持ってたパンと魚をイエスに渡したって。でその奇跡がここから始まっていった、そういうふうに書いてあるんです。一つ目のポイントでみんなに話していきたいこと、それは自分の持ってるそのもの、自分の持ってるその種、それに気がついていってほしいということ。この状況の中で子供はその種、子供が持ってた種は何なのか、でパンと魚を子供は持ってた、その少年が持ってた食べ物は誰のために持ってた食べ物なんだろう。それはきっと彼自身のランチ、あるいはディナー、分かんないけれども彼自身の食事だったと思う。周りを見渡すと空腹の人たちがたくさんいる、でニーズが明らかに見えてる状況。でも彼はそこで自分の持ってるものを自分のためだけに使おう、そういうマインドではなかったんです。そういう考えではなかった。これを使ってみんなのために何か素晴らしいことをイエスが起こしてくれるんだったら喜んでこれを差し出そう。自分は5000人の食料は持ってないけれども、でも自分が持ってるこの5つのパンと2匹の魚がその5000人を満たすその一部にでもなれるんだったら、自分は喜んでそれをイエスに差し出そう。これが子供の心だったと思うんです。全部は持ってないけれども、でも持ってる何か、その自分が持ってる小さなものを捧げていこう。でも気がついてほしいこと、それはこの子供が持っていたパンと魚を使ってイエスが素晴らしいことをしたということ。あなたに質問したい。あなたは何を持ってる？今あなたのもとにイエスがやってきて、そしてその持ってるものを貸してごらんって、持ってるものを私に明け渡して捧げてみて。もしかしたらそういうふうにあなたのもとに歩み寄ってきてるかも。あなたは何を持ってる？ もしかしたら、ね、自分には時間がたくさんあるっていう人がいるかもしれない。ね、自分はまだ、ね、学生で、ね、時間がたくさんあるんだとか、あるいは自分には何かお金がある。ね、捧げるお金がいっぱいある。ね、自分は何か経済的に何かにサポートする力がある。ね、そういうふうに思う人がいるかもしれない。ね、あるいは自分自身は人を励ますことが大好き。ね、誰かの笑顔を見て、その笑顔素敵だね。ね、誰かが頑張ってる姿を見て、すごい頑張ってる、素晴らしいね。ね、誰かをパッと見て輝いてる、その姿を見て君輝いてるよ。その励ましの言葉を自分は伝えることが大好き。で、もしかしたら自分に持ってるものはそれかもしれない。あるいは思いやりの心。何か貧しんでる人、貧しんでる人、何かニーズを抱えている人、苦しんでる人がいたらもういても立ってもいられない。で、そんな思いやりの心を持ってる人がいるかもしれない。あなたは何を今持ってますか？この子供が手に持ってたのはパンと魚。イエスはそれを通して奇跡を起こしていた。あなたは今何を持ってる？イエスはあなたのもとにやってきて、そのあなたの持っているもの、それを通して大きな大きな奇跡を起こしたいと今日思ってるはず。ぜひ自分の持ってるその種に、自分の持ってるものにぜひ気がついてみてほしい。そしてこのストーリーは続くんです。その前にもう一つあなたに励ましたいこと、それは、ね、もし自分が持ってるその才能だったり、自分が持ってるその種というもの、自分何持ってるのかわからない、もしあなたが今日そういうふうに思うのであれば、ぜひグローコースをやってみてほしい。グローコースの中には自分自身を知る、ね、そういうものがあります。で、ぜひその自分自身を知っていくそのグローコースを通して、神様があなたをどのように作ってくれたのか、神様があなたに与えてくれたその才能、ギフト、情熱は何なのか、ぜひそれを探してみてほしい。あなたにも何かがあるはず。あなたもこの少年のようにきっと何かを持ってるはずなんです。みんな何かを持ってる。みんな何かできる。ね、ぜひ今日それを探していってみてほしい。二つ目のポイントで話していきたいこと、それは、じゃあその捧げたパンと魚はどうなったんだろう。自分たちが持ってるもの、で、その種をまいた時に、その種ってどうなっていくの？この男の子は自分のお弁当を捧げたことによって、自分自身の空腹はどうなったんだろう。自分自身が食べるはずだったご飯っていうものが今なくなったことによって、彼はお腹すきすきの状態。でも5000人の人たちがもうお腹いっぱいになってるのを見て、俺めっちゃお腹空いてんだけど。でもね、この5000人の人たちがさ、みんな食べれたんだからそれでいいんだ。僕はお腹空いてるけど、みんないっぱいお腹いっぱいだから、それで、そういう風になったのか、それとも、みんな食べて、彼も食べることができた。どっちだったと思う？俺自身は、彼は捧げたけれども、この男たち、5000人の男たちが食べたのと同時に、この男の子も必ずきっとお腹いっぱい同じように食べたと思う。ね、その聖書のストーリーの続きで、で、みんな欲しいだけ食べて満腹しました。そういうふうに書いてあるんです。イエスは弟子たちに言われた。もう少しも無駄がないようにパン切れを集めて、残りを集めると12のカゴがいっぱいになりました。そこにいたすべての人たち、全員が食べてもなお、そこに12のカゴが余るぐらい、そこにそれだけの食料があった。ということは、この男の子もきっと食べたはずです。でも、ポイントはこれです。自分自身が持ってるものを捧げたとき、手から出ていったと思っても、イエス・キリストは超自然的な形でみんなも食べれる状態にした。そして、捧げた彼自身も養ってくれたんだよね。俺たちも自分が持ってるものを捧げていくとき、確かに自分が何かね、献金をしていくとき、自分が何か、誰かに何かを捧げていくとき、自分の手からは離れていくように感じるかもしれない。自分の元から出ていくように感じるかもしれない。でも、イエスはそこで超自然的な形で、俺たちに大きな大きなそのバックをしてくれるんです。ね、その男の子は食べれずにみんな食べれて終わりました。よかったね、このストーリーっていうのがこのストーリーじゃないんです。自分も満たされることができる。 イエスはこの少年のお弁当を使ってこの奇跡を起こした。で、少年一人が全部をしたわけじゃない。でも彼がそれを捧げ、そしてイエスがそれを増し加えていったことによって、この彼が持っていた小さな種が大きな影響を人々に与えていったんです。これがイエス・キリストの素晴らしさなんです。俺たちが持っているものを通してイエスは素晴らしいことをしてくれる、大きなことをしてくれる。今日みんなに受け取ってほしい、今日みんなにワクワクしてほしいことはそれなんです。自分が持っているその小さなものを捧げるとき、イエスは大きなことをしてくれる。エペソの 3-20 こういうふうに書いてあります。あなたのうちで働き、これを成し遂げてくれる神の偉大な力を決して疑うな。決して疑うな。神の奇跡の力が常にあなたに活力を与え続けるからこそ、あなたのどんな大きな願いも、人に笑われるほどの大きな夢も、そしてどんなにぶっ飛んだ想像よりもはるかに超えたことを、神様はその偉大な力で成し得ることができる。イエスに大きな拍手してこいよみんな。すごいよね。俺たちが想像すること、その遥か上を行くことをイエスは起こしてくれるって、この聖書箇所に書いてあるんです。この男の子がどんな気持ちでパンと魚を渡したのか。ね、彼が想像してたこと、それ以上のことをきっとイエスは起こしたと思う。5000人以上の人たちに食わせるなんて、この男の子は想像してなかったかもしれない。でも、それをしてくれるのがイエス・キリストなんです。で、自分自身、4年ぐらい前に、このライフハウスがサポートしているテジャスアジアという団体、インドのミッショントリップに自分は行ってきました。で、その時、で、自分が持ってたもの、それは、まあ、お弁当じゃなかった。でも、自分が持ってたそのお金を使って、このミッショントリップに出て行ったんです。ね、そしてトリップに行くと同時に自分自身、ね、持ってるお金を、ね、一部そのテジャサジアのミッションのために捧げていきました。で、どういうふうに使われてるかわからないけれども、でもきっと素晴らしいことに使われてるんだろう。で、その確信を持ってインドに行ったんです。で、そして自分がそのインドで見てきたもの、それは想像をはるかに超えたものでした。自分だけじゃない、このライフハウスの一人一人の寛大さが、ね、本当にインドのたくさんの子供たちに大きな大きな影響を与えていたんです。自分が捧げたものなんてほんのわずかです。でもみんなのその寛大さによって、インドのスラムの子供たちがご飯を食べることができて、服を着ることができて、そして教育を受けることができる。それだけじゃない、そのホープスクールというところに行くと、もともとはスラムにいた子供たちがそこのホープスクールに来て、みんなで一緒に勉強してるんです。その勉強してる姿といったら、自分が今まで見たどんなものよりも輝いてました。本当に美しかった。そして自分自身は、ね、この素晴らしいことの一部に慣れてるんだ。本当に心を豊かにしてもらったんです。で、みんなも自分自身にどんなことができるかわからない、そういうふうに思うかもしれない。自分自身が何かを捧げるとき、これがどういうふうに使われるのかわからない、ね、そういうふうに思うかもしれない。でもイエスはそれを通して素晴らしいこと、大きなことをしてくれてるんです、ね、イエス・キリストというのは俺たちを愛してくれていて、俺たち一人一人に素晴らしい人生の計画を用意してくれてる。俺たち一人一人が自分自身の力で生きる、それ以上に大きな人生を用意してくれてるんです。イエスは今日あなたと関係を持ちたいと思ってくれてる。あなたにこの素晴らしい人生を歩んでほしい、知ってほしい、そういうふうに思ってるんです。今日まだイエスを知らない人がいるのであれば、このメッセージの最後にその質問をしていくので、ぜひ心の準備をその時していってほしい。でも本当に今日このメッセージを通してみんなに励ましたいことが3つあります。この3つを話して終わっていく。まず1つ目、それはまず自分が持っているものを知ってほしいということ。与えるものが何もないや、そんな風に思わないで。みんなきっと何かを持ってるはず。あなたが持っているその小さな可能性、あなたが持っているその小さな影響力って何なんだろう。ぜひ考えてみて、ね、何も与えることができない、ね、そういうふうに思うんではなくて、何を与えることができるんだろう、そういうふうに今日から考えていこうよ、ね、全部はできないかもしれない、でもきっとあなたにも何かできることはあるはず。そして2つ目、ね、自分が持っているものを捧げていこう。どんなものでも構わない、でも自分が持っているその小さな種をまいてみて、 その種をまくとき、その種は芽を出し、そして大きな大きな鳥が巣を作れるほどの大きな木になる。あなたが持っているその種をまくとき、あなたは誰かの人生に大きな大きな影響を与えていくはずです。そして3つ目、そのイエスが起こす奇跡を期待して、そして喜んでこうよ。まだ見てないかもしれない。種をまいた時って一瞬でポンって何かが起きてバーンってなるわけじゃないんだよね。でも種をまいた時のあのワクワク、ね、これから、ね、かぼちゃが育つんだとか、これからトマトが育つんだとか、これから、キュウリが育つんだとか、ね、何かその種をまいた時にあるワクワク、まだ見てないけれどもでも育つことに確信を持ってるはず、その喜びをイエスが起こすその奇跡に向けてみてほしい。刈り取る前から喜ぶ心、自分が捧げるとき、うわこれを通してどんな素晴らしいことが起きるんだろう、それにエキサイトメント、ワクワクを持っていって捧げてみてほしいんです。今日みんなに励ましたいこと、その3つぜひやってみてほしい、ね、今この7月はハートフォーザハウス、家を思う心献金の月です。でまだ見ぬその将来の建物のために、このライフハウス全てのキャンパスでその将来の街道のために捧げていきます。で自分たちが描いているそのビジョン、大きな大きなその建物かもしれない、で人がたくさん集まれるところかもしれない、綺麗なガラス張りのお部屋で、でいろんな人たちが、いろんな世代がこうやって集まることができるような場所かもしれない、どんな場所かわからないけれども、でも確信していること、それはイエスが素晴らしいものをこのライフハウスという教会に用意してくれてるということ、自分自身はそれにワクワクしてこの少年のように捧げていきたいと思ってます、ね、自分が持ってるもの5000人を養うことはできないけれども、でも捧げられる、何を捧げられるか、自分が持ってるものを捧げて、そしてこの神様が起こす一部になれることにワクワクしてるんです。あなたにも励ましたい、今日あなたは何を持ってる、あなたはこの少年の5つのパンと2匹の魚、ね、それをイエスの前に差し出す準備はできてる。イエスはそれを通して大きな奇跡をしていってくれる。今日最後このメッセージのために祈って、そして今日このメッセージで語られた一人一人のために祈って終わっていきたいです。で今何をしてるかわからないけども、でも一旦手を止めて、俺たちがまく種が大きな大きな木になっていくように一緒に祈っていこう。イエスキリスト、ありがとう。あなたがこの少年を通して起こした大きな奇跡、それと同じものを自分たち一人一人、ここにいる一人一人を通して今日起こそうとしてくれていることを感謝します、ね、何も持ってないんじゃない、でも何が与えられるか、それを今考えて、ね、そしてあなたが今俺たちの心に語って、これを与えてごらん、これを差し出してごらん、これを捧げてごらん、あなたが今俺たち一人一人にそれを語ってください。そしてこれを捧げていくとき、あなたは大きな奇跡を起こしていく、自分以上の何かのために、大きな影響のために、あなたはこれを用いてくれる、それを喜んでいきます。だからイエス、あなたが起こすその奇跡の一部にさせて、でもそのすでにその一部にさせてくれていることをありがとう。イエス、あなたの素晴らしい名によって、教会みんなで一緒にエイメン、エイメン、今イエスに大きな拍手していきましょう。最後にもう一つのグループのために祈っていきたい。それはさっきも聞いたけど、まだイエスを知らない人、イエスはあなたを愛してる、あなたと関係を持ちたいと思ってる、でもあなたには罪というものがある、でもイエスはその全ての罪を背負い十字架にかかって死に、3日目によみがえった、そういうふうに聖書に書いてあるんです。そして今でも生きてる力強い神様、あなたとこのイエスキリストが関係を持つとき、この少年とイエスの関係と同じように、あなたの人生を通してイエスは大きな奇跡を起こしていってくれる。だから今日もしあなたがイエスを知ってみたい、あるいは昔関係を持ったけれども離れてしまった、でも今日また戻ってきたいと思ったのであれば、今から僕が3つ数えます。3つ数えて今と言った時に、その場でいいです、心の中でイエスを信じる、そういうふうに宣言してみて。心ドキドキしてるかもしれない、でも今があなたの時です。いくよ。3、イエスあなたのことを愛してる。2、今心を開いてみよう。1、今イエスを知ってみたいと思った人、心の中で信じる、そう宣言していこう。いいね、今この教会みんなでこの決断をした一人一人のために祈っていきましょう。イエスキリスト、ありがとう。 ね、今日ここで決断をした一人一人の人生にあなたが入ってきて、ね、全ての過ちを許し、そして今この瞬間からあなたと素晴らしい関係を築き上げていくことができるように、イエス、あなたの素晴らしい名によって教会みんなで一緒にエイメン、エイメン、イエスに大きな拍手していきましょう。みんなに忘れないでほしいこと、それは何を持ってるか、そしてそれを撒いてみるっていうこと。今週も期待してみんなで一緒に最高の1週間を。